いやー、今日も暑いね。お疲れ様です。
本当お疲れ様です。子供たち泥だらけになりながら頑張ってますね。
そうそう、さっきグラウンドの隅にいたら、他のパパさんたちとあるブログの記事のことでちょっと盛り上がっちゃってさ。
どんな記事ですか？
ほら、アメリカのスタンフォード大学に行っている佐々木麟太郎選手のニュースあったじゃない。
日米のプロから注目されて、ソフトバンクとも面談したっていうすごいニュースですよね。
そうそう。それでね、その記事に「勉強と野球の二刀流」っていうテーマで、僕たち少年野球の親が知るべき進路のことが書かれていたんだよね。
へえ、でも佐々木選手なんてうちの子とはレベルが違いすぎてあんまり参考にならないんじゃない？
いや、僕も最初はそう思ったんだけどさ、その記事を読んだら全然他人事じゃないっていうか、むしろ今の少年野球の親こそ読むべきだってすごく納得しちゃって。
どんなことが書いてあったんですか？
つまりね、佐々木選手が日本のプロか、アメリカのメジャーか、それともスタンフォード大学で野球を続けるかっていう、ものすごい選択肢を自分で選べる立場にいるのは、単に野球がうまいからだけじゃないんだって。
違うんですか？
圧倒的な学力っていう武器を彼自身が持っているからなんだよ。もし学力がなくて、ただ野球がうまいだけだったら、スタンフォード大学の厳しい授業についていけなくて、すぐに帰国することになっていたはずだし、そもそもそんな選択肢すら生まれなかった。
なるほど。確かに選ばれるのを待つんじゃなくて、自分で選ぶ立場にいるっていうのがすごいことですよね。
そうなんだよね。ドラフタって普通は選ばれるのを待つ受け身のイベントだけど、彼は完全に選ぶ側にいる。それができるのは学力という土台があるからなんだ。
でもそれがどうしてうちの少年野球の子供たちにつながるんですか？
そこなんだよね。記事を読んでハッとしたんだけど、中学から高校、高校から大学に行くときに、野球の実績だけで勝負しようとすると、どうしても選ばれる側の不安がずっとつきまとうじゃない。
確かに、怪我をしたりスランプになったりしたら一気に進路がなくなっちゃうかもっていう怖さはありますよね。
そうそう、スポーツ推薦一択っていうのはすごくリスクが高いんだよね。でもある程度成績をキープしていれば、指定校推薦とか一般入試とか、いろんなルートから自分が本当に行きたい環境を自分で選べるようになる。学力は野球がダメだった時の保険じゃなくて、野球を有利に進めるための最強の武器なんだって書いてあってさ。
最強の武器ですか？
そう。例えば中学硬式野球の強いチームの監督さんが言ってたらしいんだけど、学校の授業をちゃんと聞いて理解して、テストで結果を出すっていうプロセスは、グラウンドで監督の指導を理解して自分で考えてプレーでアピールするプロセスと脳の使い方が全く同じなんだって。
ああ、それすごくわかります。勉強ができる子って野球のルールとかサインを覚えるのも早いし、状況判断のミスが少ない気がします。
まさにそれ。野球脳っていうか、頭を使う野球ができるようになるんだよね。だから勉強は野球の邪魔どころか、野球を上達させるためのトレーニングなんだって書いてあってさ。
そう考えると、うちの子に勉強しなさいって怒るのもちょっと言い方を変えられそうですね。
そうんだよ。記事の中でも、勉強しないなら野球をやめさせるっていう脅しは絶対にダメって書いてあってさ。
あ、私それ言いちゃいそうになります。
みんな言いたくなるよね。でもそうじゃなくて、野球のために勉強しようって翻訳してあげるのがいいんだって。今日のサイン難しかったろ？ああいうのをパッと理解するには、算数で頭の回転を速くしておくのが近道なんだってさ、とか。
それすごくいいですね。子供もそれならやってみようかなって思いそう。
あとね、アメリカの大学スポーツの仕組みも紹介されていて、これがまた面白くてさ。
どんな仕組みなんですか？
アメリカの大学ではシーズン中の練習時間が週20時間までって厳しくルールで決められているんだって。
週に20時間だけですか？日本の強豪校だったら土日だけでそれくらい練習してそうですよね。
そうなんだよ。でもアメリカでは学生が勉強する時間を物理的に確保するために、練習時間を強制的に制限している。しかも成績が下がったら、どれだけすごい選手でも練習も試合も一切禁止になるんだって、特例なしで。
うわー、厳しい。でもだからこそ文武両道がシステムとして成り立っているんですね。
そう。だから僕たち日本の少年野球の親も、チームのスケジュールにただ流されるんじゃなくて、休む勇気とかタイムマネジメントの考え方を持つことが大事なんだよ。
タイムマネジメントですか？
そう。例えば、今週の土曜日は塾の宿題があるから早退させますって言える空気を作ったり、家でのスケジュールを子供と一緒に設計したり、親はコントロールしすぎず、でも無理なく回る仕組みを作ってあげるのが役割なんだって。
仕組み作りですね。でも練習から帰ってきた子供って本当にクタクタじゃないですか。お風呂に入ってご飯を食べたらもう眠くて宿題どころじゃない日もあって、どうしたらいいか悩むんですよね。
わかるな。記事にはね、そういう疲れた日はハードルを極限まで下げるのがコツって書いてあったよ。
ハードルを下げるですか？
そう。ゼロにしちゃうと習慣が途切れちゃうから、今日は特別ルールで5分だけ宿題をやったら寝ていいよ、残りは明日の朝一緒にやろうねって言ってあげる。無理はさせないけど放置もしない。その日の子供の様子を見て親が柔軟に調整してあげるのが長く両立を続ける秘訣なんだって。
なるほど。5分だけでもいいって言われたら子供もプレッシャーがなくて机に向かいやすいですね。ちょっと気が楽になりました。
でしょ。このブログ、そういう泥臭くて現実的なサポート方法が未経験パパの目線ですごく温かく書かれているんだよね。
未経験のパパさん目線だからこそ、グラウンドの隅で一緒に悩んでくれてるんじゃないかなっていう気がして、すごく共感できますね。
そうそう。他にもね、グラウンドで他のパパ友や指導者と話す時の文武両道トークネタなんかも載っていて、明日からすぐに使えるアイデアがいっぱいなんだ。
それすごく気になります。私も他のお母さんたちでよく勉強と野球の両立について話すので、そのネタぜひ使いたいです。
うん、ぜひ読んでみてほしいな。記事のタイトルは、佐々木麟太郎の日米逆輸入に学ぶ、少年野球パパが知るべき勉強と野球の二刀流を現実にする進路戦略っていうんだ。
わかりました。帰ったら早速検索して読んでみます。
ぜひぜひ。あ、そうそう、このポッドキャストは AI による自動生成の音声でお届けしているので、時々漢字の読み間違いやイントネーションに違和感があるかもしれないけれど、そこは温かい目で見守ってご了承いただけると嬉しいです。
はい、そこはご愛嬌ということで。でもこうやってパパさんたちと子供の将来について明るく作戦会議できるのは楽しいですね。
本当にそうだよね。正解なんてないから、お互いに悩みながら子供たちと一緒に成長していければいいよね。
はい、じゃあそろそろ子供たちの練習も終わりそうなので、お迎えの準備をしましょうか。
そうだね。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。